Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマはモテから考える男らしさって。ゲストは恋バナ収集ユニット桃山商事の代表、清田隆之さんです。はい、前回のね、桃山商事の成り立ちだったりとか、はい、モテってなんぞやというね、
はい、
話を、
はい、ね、ひもてについてね、
ひもてしてきましたけれども、はい、今日はこのタイトルにもあるこの男らしさって部分、前回もちょっと出てきたかと思うんですけれども、より深掘りしていきたいですね。
はい、楽しみです。私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマはモテから考える男らしさってです。ゲストは恋バナ収集ユニット桃山商事代表、清田隆之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清田さんが恋バナ収集ユニットから始まって、うん、はい、でも今いろんな本も出されているかと思います、うん、はい、で新しい本でも男性たちのこう話を聞いて、うん、生きづらさをテーマにした本を出されているかと思いますので、はい、その男性たちの生きづらさっていうものをテーマにするようになったのはなぜでしょうか。はい、
そうですね、まあ、前回紹介させてもらったように、はい、桃山商事の活動としては基本的に女の人の恋バナを聞くってことが ほとんどなんですけど、はい、まあ、そういう中で、まあ、異性愛者の女性なので男性の話がたくさん出てくる、うん、まあ、小さな日常のエピソードを叩き聞く中で、はい、まあ、すごい、まあ、そっくりな話がたくさん出てくるんですよね。こう前もなんか聞いたなと、うん、まあ、そして自分自身も男性として生きてきて、同じようなこと言っちゃったことあるなとか、あ、これはきっとなんか何らかの男性であるということが関係している、うん、まあ、そこから量産されているなんか問題なのだろうということを思うようになって、あ、こういうのをジェンダーって言うんだみたいな、なってからだんだん、まあ、男性の問題にもとても興味が出るようになったんですけど、うん、まあ、自分も男性だし、まあ、桃山商事のメンバーも男性が多いので、まあ、そういう問題について話すと、あんまりその感情を言葉にするとか、うん、自分のなんか弱い部分っていうか、うん、脆い部分みたいなものを、まあ、言語化して人に伝えたりってこと、経験そのものがない、
うん、
まあ、そうなってくるとそれがどういう形をした感情なのかが分かんない、うん、けどその感情がないわけじゃないから、
はい、
なんか慢性的なストレスとかイライラとか不安感とか、
うん、
でそういうものが不機嫌となって出てしまうとか、うん、なんかお酒めっちゃ飲むみたいな行動として立ち現れるとか、
うん、
まあ、何か浮気のようなねものにとして出ちゃうとか、なんか分かんないですよ、そのつながりは本当に想像するしかないんだけど、
うん、
まあ、つまりこう内側の問題を言葉にできないっていう、言葉にしない、する機会がない、その経験が少ないってことがもしかしたら大きい問題なのかなっていう感覚がだんだん大きくなってって、まあ、それで男性の身の上話をじっくり聞くよう なんか企画をやってみたいなっていうことで始まったのが、あの男性インタビューの企画で、それが去年まとまって本になったんですけど、
はい、
はい、
その話をこう聞いてもなかなか、整理された具体的な言葉で話してもらうことが難しかったっていうことから、こうその男性たちでインタビューするときにこういう聞き方をしてみたとか、そういうのって何かあるんですか？
そうですね、はい、ちょっと逆に質問して、なんかそういう感覚ってあります男性あるいは今友人や恋人など、はいはい、まあ、仕事の相手だとね、もちろん仕事の言葉っていうのがあるからまた違うんですけど、プライベートな、まあ、家族、父親、兄弟っていうのもあるかもしれない、はい、それ身近な男性とのコミュニケーションの中でなんか分からなさとか、そういうことを感じた経験ってお二人あります？
めっちゃあります。めっ
ちゃある。
うん、あとやっぱり話して来なかったんだろうなっていうことがすごく分かる、話していて、はい、
あとなんか女の子には話せるって言ってる男の友達とかも結構いて、なんか男同士ではやっぱあんま話せないけど、女の子には悩んでることとかを素直に話せるみたいな、その感じって何なんだろうなって、
あとよく2人で話すのが、例えばこう男の人同士で喫茶店でお茶をするとかはちょっと何話していいかわからないみたいな、
あ、それはよく聞くよね、
聞くんですよ。で、いろいろ話すことあるじゃんみたいな、朝食べたものからみたいな、見た景色とか最近のよしなしとか思うんですけど、そんなこと話してどうするのみたいな感じとかまあ結構身近な人とか、自分にとって大事な人とかの男性でもそういう話は結構聞きます。
そうですよね、いや、それがなんでなのかっていうのは別にわからないんですよ、その研究してるわけではないので、ただ男性たちの話をたくさん聞いている中で思うのは、まあ、男の人ってなんかこう会話の途中でね、なんかあれ、これって今何の話してんのとか、どこ向かってんのとかよく言うことが多いなと思ってて、なんか多分その会話というものにはテーマかゴールっていうのがなきゃいけないと 思い込んでる、でなんか結論に向かって今話してるとか、何かについて喋ってるっていう状態を会話だと思ってるのかなみたいな感じをすぐ受けるんですよ。だから雑談が苦手っていうのは、なんか何の話をしてるか分からないとか、この話になんか意味があるのかとか、オチがあるのかとか、そういうことが、まあ、不安なんじゃないかっていうのと、あと自分の外側の話っていうのは、なんか趣味の趣味、なんかね、アイドルの話とか、なんだろう、スポーツの話とか、見たなんかゴシップの話とかね、そういうのはするかもしれないけど、もうちょっと自分の内側の話、考えてることとか感じてることとか、個人的な歴史の話とかね、それもなんかその実績とか、どこそこで何々をしてきたとか、こういうものを持ってるとか、獲得してきたものとかね、なんかそういうことについてはすごい喋るんだけど、何なんですかね、あの感情、内側の問題についてなかなか話す機会や、
なんか人にきっと、もちろんね、男性でもそういう話される方もいるとは思うんですけど、なんか多分あれですよね、もう元からそういう感じだったってよりかは、こう男性として扱われたりとか、男性同士のこう社会的なコミュニケーションとかが、こう遥か昔からこう積み重なってきたものとして、なんかこう目的を持って話さなきゃいけないみたいなとか、弱さを見せてはいけないみたいな感じが、もうきっと小学生ぐらいから何かしらこう気づいてきてるのかな。
会社とかもね、今はこういろいろな女性やさまざまなジェンダーの人たちも会社において働くっていうことが増えてきているけれども、でももっと多分何年、30、40年前とか50年前とかなってくると、もうこう男性たちがそういう企業のほとんどを占めていて、でっていうところでコミュニティもおそらく形成していって、で同時に社会の大きなところも動かしていってっていう風になると、結構目的を共有している集団っていうところが多かったりもするのかなって思いますよね。
テレビのね、こうバラエティ番組とか、ドラマとかでも基本的にそういう感じに、みたいなのがね、あると、
あれは結構大きいですよね。まあ別に本当だったらね、テレビの影響がもしあるとして、それは男性女性両方受けそうなもんだけれど、何なんだか、その、まあ、バラエティ番組的なね、コミュニケーション、なんか いじってからかって、うん、突っ込んでボケて、笑いが起きて、
うん、
いいコミュニケーションみたいな、パスを回し合うみたいな、うん、なんかあの感じっていうのはすごく自分自身も本当に中学ぐらいからすごくどっぷり染まってきた感じありますし、うん、まあ、そうなってくると、まあ、そもそもコミュニケーション、まあ、持ち時間ってよく言うんですけど、自分がマイク回ってきて自分に与えられた時間がもう短すぎる。だからその適切なことを言うとか、みんなの、まあ、与えられた役割やキャラクターにのっとってちょっと一言発して次にパス回すみたいな、なんかそれがコミュ力みたいな風に思われちゃってるから、
う
ん、
尺が決まってるっていうことですよね。確かに前武田佐哲さんとねすごいそういう話したことありますね、
うんうんうん、なんだっけ、こう長い話が長い、そう、私たちは話が長いって話よねっていう、
はい、会議みたいなやつですかね。
あのなんかあの武田佐哲さんが私たちミーユーの2人はすごく話が長いって言うんです
よ。
でも武田さんも結構話が長い部分もあって、はい、でそれは何でかっていうと、どんどんずれていくことを良しとするからだっていう話で、それは清田さんがおっしゃってる持ち時間が決まっていて、尺の間で収めるっていうコミュニケーションとはまた違う、
違いますね、
ゆえのちょっとこれどうでもいい話かもしれないけど話すねみたいなことが受け入れられるっていう安心や信頼がある空間を、まあ、自分たちは作っていきたいっていう気持ちがあるんですけど、でも清田さんのその男性たちのインタビューの時間っていうのもちょっとそういうもの
ありそう、ね、うん、
だからすごく意識しましたね。やっぱこっちは何もまず価値判断を下さない、うん、あなたが何を喋ってもなんかそれはええとか思うと表明するもしないし、突っ込んだりね、
うん、
ってこともしないし、あと嘲笑ったりね、バカにされてるって思っちゃったら心閉ざしちゃうだろうから、
うん、
あのそこも本当にただうなずいてるだけで、あとまあこういう感じですかねみたいな質問をしたり、うん、あとなんか自分にもそういう経験ありましたみたいな、
うん、
そういうことは言ってはいるものの、基本的にその、まあ、ここはあの思いついたことでもまとまらない話でも、まあ、何でも OK です、うん、まあ、その取材インタビューの時に限ってはそういう空気感を醸成できるように意識しながら、まあ、身の上話を聞いていくと、これ不思議なことにすごくだんだんこう饒舌になっていくんですよね。最初は何の話すればいいんですかとか、身の上話って言われてもみたいな、
うん、
まあ、その新刊のタイトルが自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた生きづらさと男らしさのことっていう本なんですよ、うんうん、
はい、
そういう長いタイトルじゃないと表現できなかったんですよね。男性のそういう何とも言えない身の上話、
はい、
自分語りをパンってこう端的に表現する言葉がない、
確かに、
からそういう回りくどいタイトルになっちゃったんですけど、それをまず男性たちも何の話を聞かれてるのか、
うん、
身の上話とか何ですかみたいななんかどこそこ大学出て何々会社に入ったとか、
うん、
でどういう部署を経て今こういう仕事してるとか、そういう話ではなく、
うん、
もっとこう恋愛をした時にどう感じたとか、
うん、
親との関係がどうだったとか、なんかそういう感じの話を、まあ、聞きたいっていうのは伝えてはあったんですけど、なんかあんまピンときてなくて、
うん、
でもやっぱ1時間ぐらい経ってくるとだんだんそういえばみたいな、
うん、
すごい母親のことが嫌いだったんですよとか、
うん、
離婚したね妻の義理の母が今でも許せないんですよねとか、うん、なんかだんだんといろいろ出てきて、
うん、
あやっぱこうなんかこうスイッチが入ると、あるいは話していいんだっていう安全性みたいなのが確保されると、
うん、
みんなやっぱりそれぞれ抱えてる問題が、まあ、あって、
うん、
まあ、それが言葉になっていくと、まあ、いろんな問題と結びついたり、一見本人も関係ないと思ってるけどすごく関係してるとか、
うん、
なんかそんなような連鎖でいろんなエピソードがつながってったみたいな、
うん、
まあ、それを、まあ、元に生きづらさと男らしさの問題を、そんなにそこに着目してるわけではないんですけど、その新刊は本当ただただ男性たちのヒストリーを一人語りで10人分載せてるっていう、ほぼそれだけで僕の分析とか一切してないので、はい、
うん、
あの研究してるって感じではないんですけど、
うん、
読むとなんか、ああなんか あーみたいなこういうの分かるわとか、こういう人いたなとか、
うんうん、
なんかそれぞれ何かこうスイッチになるようなところがあるんじゃないかなとは思ってます、うん、はい、
ね、なんか10人の方にそういう本当に身の上話をいろいろ伺う中で、うん、こう男らしさっていうのが、うんうん、こうまあ、社会の中でこうね、こう何かしら共有されてる男らしさっていうのが一体どういうもので、うん、かつなんかそれに皆さんはこう生きづらさをこう感じていらっしゃったっていう実感はありましたか？
うん、そうですね、まあ、それぞれの10人の話は別個に、ただただまあ縁があって話を聞かせてくれた人と、
はい、
まあ、そのそれインタビューしたって本当それだけなので何か意図があったわけではないんですけど、うん、10人分こう原稿をまとめて本にしてみると本当にこう浮かび上がってくるのが、
はい、
まあ、俺は価値のある人間なんだ、俺はすごいんだっていうことを証明しようと躍起になっているそれぞれの人生みたいなのが浮かび上がってくるっていうのが、あの、びっくりするほど共通していて、まあ、例えばその中にはこうトントン拍子で出世をしたものの、不安を抱えてるって男性の話が一個出てくるんですけど、それは何かっていうと、
はい、
まあ、自分はおじさんに気に入られるのがちっちゃい頃から得意で、
うんうん、
あの、まあ、いろいろ派遣会社に勤めたり、まあ、転職をしたりっていう中で全部その上司の偉いおじさんに気に入られてる、まあ、運動もできるし明るいし、こうコミュニケーションも取るのも上手だし体力もあって、
うん、
あの命令は OK ですみたいな感じで聞ける、うん、だからなんか能力ではなくある種のコミュニケーション能力だけで出世しちゃったけど、
はい、
そのポジションに自分は見合う能力を持ってないじゃないか、メッキが剥がれるんじゃないかってことにものすごく怯えていて、でその怯えがなんか巡り巡って例えばすごい不動産屋さんに対して高圧的に出ちゃったり、 あとなんかネットでクソリプを飛ばしちゃったり、はい、
うんうんうん、
あとすごくこう、まあ、性風俗みたいなものに依存してしまったりとか、うんうん、なんか別に繋がってるわけではないんですけど、
うん、
なんかこう会社で常にその背景にある恐怖がどっかそういう自分とつながってるような気がしますみたいな話が出てきたり、まあ、あるいはなんかこう大学生の時に、まあ、ある社会問題について語り合うサークルみたいなものを立ち上げた男性がいて、
うん、はい、
まあ、その男性は、まあ、なんか何の社会問題でも一言語れる知識も豊富でもうなんか鮮やかに社会を受けるみたいな、 なんかそんな自分になりたいみたいな、はい、でなんかそのなぜそういう自分をそういう活動そういうことを志したかっていうと、高校時代に全然成績が悪かったとか受験に失敗したとか、まあ、の恋愛でもモテなかった、まあ、それ自分がどん能力がなくて価値がない、
うん、
そんな自分を逆転そうじゃないんだ、俺はこの社会問題を語るサークルを大きくして、
うんうん、
なんか当時あのシールズっての活動とかと同世代らしいんですけど、すごいああいうのものにも刺激を受けて、
うん、
いろんな社会で着注目される団体にしたいみたいな、
うん、
いろんな大学の横のつながりも作ってみたいな、でもそれもことごとくうまくいかず、で最終的に心を病んでしまって、
うん、
でまあ心療内科にかかったりカウンセリングに通う中で、まあ、自分の問題を言語化できるようになってすごくこう救われたみたいなことを語ってくれた人がいて、まあ、彼もそういう自分の価値を証明するために躍起になっている、うん、
その価値を証明するっていうその価値はどこで証明するのかっていうのがあるじゃないですか、
はい、
でそれはこう社会でっていうことなんですかね、
うん、本人たちも、はい、まあ、僕自身もそういう感覚がわかるなと思うんですけど、
は
い、はい、
うん、
明確なものがあるとはあんまり感じなかったですね、
うん、はい、
会社だったらまあね、成績とか、
うん、
なんだ評価収入とか、はい、まあ、それ分かりやすいものなのかというとそうでもないし、じゃあそれを恋人に、ね、褒めてもらえたら嬉しいのかというと、うん、それだけでは物足りないとか、
はい、
男友達とか、
うん、
同性からすごいって言われたいそれもあるけど、うん、でもそれが全てではないとか、
うん、
なんか漠然としてるなっていうのは思いましたね、うんうん、
なんかその社会の望む姿と自分が望む姿っていうものをどうしても一緒にしてしまうことってあると思うんですけど、
そうですよね、
なんかそういうことをちょっと感じた
というか、
なんかこう成功したいとか価値があると思われたいみたいなことが決してそれだけが悪いことではないと思うんですけど、今ゆめさんが言ってたような、なんかこうその価値っていうのがこの社会から与えられた価値、なんかその地位だったりとか、それこそ本当に収入が高いとか、何かこう注目を浴びるとか、こう認められるとか、できるだけ多くの人からとか、そういうことになってくるとやっぱすごく息苦しさにつながる、なんかそれが叶えられるってなかなかこうどこを焦点に当てるかが自分基準じゃなくて、こうってのはすごく辛いことですよね。
やっぱなんかその本に出てきた男性も、まあ、すごく優秀なとされる大学を出たものの、なんかそのまあ対人関係に困難を抱えていて、就職にことごとく就活に失敗してしまって、まあ非正規の仕事をしていて、ずっとまあ悶々と暮らしてるみたいな人がいたんですね。で同級生はみんなもういい会社に入って収入も高く結婚をしたりして、ずっとその敗北感を感じてる、まあそいつらにこう一発逆転じゃないけどしたくて作家デビューを目指してますみたいな人がいたんですよ。
はい、
それだからまあ収入とか安定した地位、ネームバリューみたいなものではかなわないけど、なんかこう作家として売れるとか、SNS で有名人になるとか、そういうことで勝つみたいな、そういうことにすごくこだわってる人もいたし、あとまあこれ本の話ではないんですけど、ある昔男性にまあ片思いしてる女性がいると、でその人との、まあ、関係がうまくいけるように努力してるみたいな、で何のこうどういうことしてるんですかって言った時に、なんか毎朝カフェで勉強していますみたいな、資格を取るみたいな、なんか分かるようで分からないじゃないですか、まあ、意中の具体的な女性がいて、まあ、その人との関係をこうどう構築していくかっていう方向に努力の方向先が向くのではなく、自分の社会的な価値を高めることで、それを恋愛を成就させるための努力と認識していて、なんか分かるようで、いやすごいその感覚は分かるけど、全く別個の問題ではないでしょうかとは思うんだけど、でもそういうふうに考えちゃう発想っていうのはとってもなんかジェンダー、分かんないですよ、女性もあるかもしれないけど、すごく男っぽい。僕も高校生の時に男友達3人と、今好きな子がいるとか、お前誰だよみたいな話して、でなぜかその夜の公園で喋ってたんですよ、じゃあ走ろうぜって、なんかその時俺らたちはなぜか夜の公園をめっちゃ走って、
はい、
なんか何周できたら実るみたいな、
もうおまじないみたいな
でもなんかそれも多分こう、運動、まあみんなサッカー部だったんで、なんかサッカー部でレギュラーになったらとか、サッカーが上達して、そうするとなぜか社会的な成功、そのコミュニティ、男性社会的な価値観での成功が恋愛的成功と一致しちゃってるっていうか、ついてくる、恋愛的成功もついてくるみたいな。
しかもそういう漫画ありますよね。
あるあるある、なんか見たことある、
見たことあるよね、あのレギュラーになったら付き合ってあげるみたいなとかあるよね。
めっちゃありますよ、
マドンナみたいな人が。
あと何大学に受かったらとかあるよね。それは刷り込まれるよね、
刷り込みだよ、
でもよく考えたら関係ないはずです
よね。全然関係ない、だって最初おまじないかなって思いましたもん、 ね、その話を聞いて。
でも言われてるわけじゃないんですよね、はい、それは
全然
関係ない、走ったら付き合うよとも
言ってないし。
だからでもその話を伺うと、それはやっぱりさっきのこう自己責任ではないっていう話に本当につながるというか、まあ、それこそその作品もそうですし、例えば自分たちや、例えば異性愛ってことであれば女性が、でも例えば社会の中で、も経済的にこう余裕がある人がいいなっていうふうに思ってしまう、そしてそういう社会の苦しさもあるとか、本当いろんなことが結びついていて、自分たちとかでも一人一人はね、どういうふうにしてったらいいのかって考えますよね。
そうですね、
男らしさは全く男の人だけが作り上げてるものではなく、
本当に、
やっぱ社会がね、まあ、女性であっても一人一人が もう男性も含めて作っている、まあ、女性女らしさももちろんそうですね、
ね、多分教育の過程とかでもねできっとねなんかそういう風に言ってしまったりとか言われたりとかっていうのもあるのかなと思
います。どこで入ってくるんですかね。
ねいろいろ伺ってくる中でこう男性たるものこうでなきゃみたいなのを、うんうん、もう結構みんなでこう作り上げてしまっているんじゃないかっていうところがあったかなと思うんですけど、うん、なんかそういう価値観をこう解消していくために、うんうん、もう性別問わずこう必要なことっていうのはどんなことなのかなっていうのをちょっと清田さんにお伺いしたいです。
そうですね、まあ、最近考えるのはすごい自分の話をするっていうことをもっといいこととして捉えられたらいいなと思ってるんですよね、はいうん、なんとなくこう自分の話ばっかするやつとかネガティブな自意識過剰でなんか人の迷惑を考えないでみたいなイメージがあったりしてとかくやっぱ他者に合わせよう社会の行動に合わせよう空気を読もうみたいなどうしてもそういうのが強くねこう圧力としてのしかかってくるけどやっぱ自分の話を誰かに聞いてもらわないと分かんないですよね自分が何を考えてるかとか話す中で気づくこととかめちゃくちゃいっぱいあるし、
うん、
お互いの、ね、話を聞き合う中でああそれ分かるとか、うん、そういえばとかって芋づる式になんか出てくるものいっぱいあるじゃないですか、
はい、
記憶の扉が開いたり、
うん
まあ、そういうことをたくさん重ねていくとああ自分ってこういう人間なんだと、うん、まあ私とあなたってそれこそあこういう関係の、
うん、
今現在はこういうところにあるねこういう問題を抱えてるねじゃあこれからどうしようとかいろいろ分かってくると思うんですけど、
はい、
そのためにやっぱ自分の話をもっとした方がいいと思うし、
うん、
お互いそれを聞き合うっていうか、まあ、そうすると、まあ、それが連なって社会みたいになっていくはずだから、
うん
うん、もっともっと自分の話をみんな遠慮なく、
うん
まあ、そのためにはコミュニケーションの持ち時間というものがもっともっとね、
はい、確かに
あの余裕が出てくるといいなと思いつつ、
うん、
うんもっと自分の話をしようキャンペーン、うん、
キャンペーンしましょう
個人的にはすごい思ってますね。
清田さんがこう、うん
はい、
男の方のお友達とかとはなんかおしゃべりしたりとか、うん、自分のことを話す、うんうんうん機会みたいなのとかっていうのは、ね、ご自身はあったりされるんですか、うんうんうん、
やっぱ増えてき、まあ、もちろんなんか特定のまだまだ誰とでもいきなりっていうのはね、
うん、
いかないけれど、
うん、
でもなんか僕ずっとサッカー今でも草サッカーチームに入っていて、はい、そこではやっぱ本当男っぽいコミュニケーションで男っぽい世界なんですけど、
うん、
でもその中のメンバーと個別やっぱり、うん、あの集団になっちゃうとねこう圧力って発生するから、
うん、
1対1の関係だとそういう男っぽいノリとかが薄まって、う
ん、
最近どうなのとか、
うん、
あ最近こういうなんかこう家で妻とこういうことで揉めちゃったんですよねとか、
うん、
そういう雑談の時間、うんまあ、とりわけそういう身の上話を喋り合う時間をまあ、意識的に作っていかないとなんかねどんどん時間をタイトにしてっちゃうじゃないですか、うん、
ですね、
無駄を省いて
確かに
みたいなんじゃないなんかよくわかんないだらだらした時間とかね、うん、そういうのが意識的に大事にしていきたいなっていうのでやってる感じしますね、
うん、忙しいですしねあとこうオンラインになってたりとかね、うん、するとこう意識的にそういったコミュニケーションの持ち時間を長くするっていう話をしようキャンペーンは、
うん、話をしようキャンペーン、はい、やりたいね
みんなでねやり
みんなで
や
りましょうゆるゆる、はい
うん
はい、モテから考える男らしさって2回にわたって恋バナ収集ユニット桃山商事代表清田隆之さんとスリープオーバーしました。清田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、モテから考える男らしさっておテーマに2回にわたって恋バナ収集ユニット桃山商事代表清田隆之さんにお話を伺いました、はい、今回もすごく面白いお話を伺ってきました。
聞き足りなかったね。
聞き足りなかったですねあれもこれも聞きたいなと思ったんですけど、うん、こう生きづらさの話なども出ましたが、
は
い、いかがでしたか。
そうですね、はい、やっぱりその男性がどのように、うん、なんだろう、男らしさっていうものをこう感じているかっていうのは、はい、なかなか自分ではこう、うん、なんだ、なんかなんとなくこうかなっては思ってたものの、うん、なかなかわからない話をたくさんこうね、実体験とかご自身の実体験もそうですし、うん、あの10人の方に、あの男性にお話伺ってきたっていうところのお話も踏まえながら伺ってきて、うん、やっぱり、うん、みんなでやこの男らしさってものを作り上げてしまっているっていうところは、こう自分自身の過去の経験も踏まえてちょっといろいろ考えることが多かったなって思って、はい、うん、思いましたね。
本当にそうですね、うん、でもそのじゃあどうしたったらいいかっていうことで、はい、清田さんがコミュニケーションの持ち時間っていう話をされてて、うん、すっごい印象に残ったけど、
うん、
その一人一人の話を確かに、例えば男性っていう、うん、あのたちの話もそんなにたくさん聞いたことってあったかなみたいなことも思って、なんかこうそういう風にじっくり話をしてもいいんだよみたいな時間っていうのは、うん、こう自分たちも聞くこともできるし話すこともできるっていうことをこう少しずつやっていくのは大事だよなみたいなことを思ったりもしました、
うんうんうん、ね、自分のことを話すキャンペーン、
ね、
やっぱこの男らしさっていうものが社会に存在していると、別に男性じゃなくて女性もね、こういう男らしさの中でじゃないと、男らしくならないとやっていけない女性とかもきっといると思うから、
うん、
そういう意味ではなんだろう、本当に、うん、性別関わらず考えていきたいのかなって思いました、
うんうん、はい、モテから考える男らしさって、このテーマはまだまだ続きますので、次回もお楽しみに。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。私たちのスリップオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリップオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。